どうぞローマ人の手紙の14章をお開きください。ローマ人の手紙の14章のところです。パウロはローマの教会に集うクリスチャンたちに対して争うのをやめて一つになりなさいということを命じました。この一致するという命令、これはこのローマの教会にだけ与えられたものではなくて、パウロはさまざまな教会に同じメッセージを送ります。例えばコリントの教会に、そしてエペソの教会に、そしてピリピの教会に同じようなメッセージを送っています。コリント人の手紙の一章を見たときに、そこにはこう記されています。一章の十節のところに、どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。コリント第一の一章の十節のところです。またユダヤ人、また異邦人のクリスチャンが互いに愛し合うことで一つになるようにと、エペソの教会にも同じメッセージをパウロは送ります。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達しなんだ。エペソの4章の13節のところです。そしてピリピの教会に対してもこのようにパウロはメッセージを送ります。私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。ピリピの2章の2節のところです。フィリピの教会といえば、パウロの投獄中、彼がローマにいてローマで囚われていたときに、エパフロドテを派遣した教会でした。パウロのために、その働きのために献金を送った教会でした。パウロがテサロニケで働きをしたときもそうでした。コリントに滞在して働きをしたときも、この教会はそのようにパウロの働きを支えました。パウロは彼らに感謝を述べているんです。そのピリピ人の手紙の中で、先ほどもお読みしましたように、あなた方が一致を保つようにと、そのように命じるわけです。また同じピリピ人の手紙の4章の2節でもこう言います。ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。予的なコリント教会ならまだしも、教理をしっかりと教え込まれていた素晴らしいエペソや、またピリピの教会にまでこのメッセージを与えなければならないというのは非常に驚きです。そしてこのローマの教会にも、ローマ書の15章の7節でパウロはこう言います。キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさいって。こうしてパウロのメッセージ、一致しなさいというメッセージを繰り返し見ていくと、次のことが言えます。それは、一致するということが非常に難しいということです。人が集まればそこにはさまざまな問題が生じます。クリスチャンであってもそこに集まるときにさまざまな問題が生じます。もし教会が、私はあの人が好きであの人は嫌いであるとか、私はこの人はいいけどもあの人は嫌だとか、そういった人たちが集まっているならば、悲しいことに我々は悪魔が喜ばれるようなことを選択しています。そういうことは決してあってはならないわけです。そのためにパウロはこの大切な教えを、その群れがクリスチャンたちが一つになっていくためにどうしたらいいのか教えてくれています。それを見ていく前に、私たちが忘れてはならないことっていうのは、パウロは一致しなさいというメッセージを与えています。でも彼らの間に存在していた争いといいますか、その問題というのが罪が原因でなかったから、パウロは一致しなさいと命じたということを忘れちゃいけないんです。 パウロは教会にどんな罪があろうと、どんな間違った教えが入っていても、みんなキリストという名前のもとに一致すればいいということを教えてんじゃありません。確かにそういう方向にキリスト教会を向かいます。キリストという名前のもとにみんな一緒になりましょうって。御言葉を見たときに、神様の御心はそうではないということは明らかです。パウロは同じローマ人の手紙の16章の中でこう言います。17節。あなた方の学んだ教えから背いて、教えに背いて、分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさいなんて、ローマ書の16章の17節のところには記されています。また、テトスの3章の10節のところでも、分派を起こす者は、一二度戒めてから除名しなさいって。ですからメッセージはクリアです。パウロが言うことは、もし教会の中に罪が原因で分裂しているならば、そのように罪を犯している人たちを教会から戒めた上で、何度か、それでも悔い改めなければ、彼らを追い出しなさいって言います。なんと愛のないことよと言うかもしれない。しかし御言葉は確かに、罪が原因の問題であれば、その罪を正すことが必要であり、それでも悔い改めなければ、そういう人から別れなさいということを教えています。それでも一つになればいいとは決して御言葉を教えてないんです。で、このメッセージ、ローマ書の14章を見たときに、パウロはこの教会に存在したさまざまな争いって言いますかね、この原因が罪でなかったゆえに一つになりなさいということを進めている。で、そのことを我々は忘れちゃならないんです。この教会に存在していたその問題というのは、個人的な見解、彼らの好みであったり考えであったり、そういったことが原因だったんです。ですからパウロはローマのこの教会の兄弟姉妹たちに対して裁いてはいけないと、それはその原因が個人的な意見や見解であったからです。この14章を学んでいくにあたって、私たちは信仰の弱い人たちとか信仰の強い人たちというような、そういった言葉を我々見てきました。信仰の弱い人たちって、彼らもクリスチャンです。彼らもイエス・キリストを信じる者たちです。しかし多くの場合、彼らはユダヤ人が多かったんですけれども、これまで神がお喜びになると信じて厳粛に守り行ってきた食べ物に関する教え、飲み物に関する教え、特別な日に関するその教え、その習慣を捨てきれずにいたんです。だって彼らはこれが神の御心だと教えられてきたんですもん。こういうものを食べちゃいけないと言われたら、クリスチャンになったら何を食べてもいいんですよって言われた時に、彼らは確かに抵抗を感じました。自分だけじゃなくて、自分の親もその先祖もずっとそのようにしてきたのに、今それをしてもいいんだと言われても抵抗を感じたというのは、私たちも理解できる、できることであります。また同じように異邦人のクリスチャンの中にも、救われる前に良しとしていたことが救われた後してはならないとか、その逆もありました。戸惑いを感じた人たち、特に後で見ますけれども、偶像に捧げた肉に関して食べていいのかどうなのか、そのことに関しても確かに彼らが戸惑っていた様子、そのことはパウロが私たちに教えてくれています。ですから信仰の弱い人たちというのは、信仰がただ未熟だという、そういう意味よりも、こういったものにまだ囚われていた。で、面白いのはパウロは決して彼らのその信仰の弱さというものを批判していません。彼らは救われ、彼らは主を愛していたんです。ところがこういった主が喜ばれると思ってきて、そして実践してきたこと、そういうことがまだ全て抜けきれなかった。かえって信仰の強い人たちというのは、御言葉を学んで、キリストにあって私たちは自由にされたと言って、そのことを喜んでいる人たちでしたね。 で、こういう人たちは御言葉を学んで、そして御言葉において確かに信仰において成長していたでしょう。で、こういう人々が、こういうグループが教会の中に存在してたわけです。で、私たちがそれと共に覚えなきゃいけないのは、このどちらのグループも主なる神様に喜ばれることを考えて行動していたということです。どちらのグループも主が喜んでくださればそれでいいと、そのことを願って行動していたということです。彼らが争ってたのは罪が原因ではなかったゆえに、それぞれの考え、それぞれの見解が原因であったゆえに、パウロが言うんです。互いを受け入れなさい。前回から私たちは、主なる神様をお喜びになるこの一致を持つ群れと私たちがなっていくために、また主の栄光をこのように輝かし続ける教会と私たちが成長するために、一致しなさいと教えるパウロ、四つの大切な理由を私たちに教えてくれました。我々が一つになっていくための大切な4つの理由です。最初に私たちが見たのは1節から3節のところでした。主が受け入れてくださったんだから、あなたたちも互いに受け入れ合っていきなさいって、はい、あなたたちはみんな仲間なんだからとパウロは教えました。ですから弱い人を侮ったり軽蔑したりするんではなくて、彼らを受け入れるようにって、仲間なんだからって。また信仰のその強い人たちに裁きを行ってた弱い人たちに、仲間なんだから彼らを裁いちゃいけないとパウロは1節から3節で教えました。主があなたたちを受け入れてくれた、だからあなたたちもそれを実践しなさい。2つ目の理由です。一つになっていくための大切な理由、その2つ目は4節のところに出てきます。主が救ってくださったんだから、だから互いに受け入れてきなさいと、そのことをパウロは教えます。4節ご覧ください。あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからですと、このように書いてます。なんでパウロがこんなことを言ったかというと、信仰の弱い人たち、すなわちさまざまなそのかつての教えというものにまだ囚われていた人々、彼らはこの信仰の強い人たちが、そう言われる人たちが、そういった教えを全く無視して自由に歩んでいる姿を見て、こんな生き方をしている人たちは神に喜ばれていない、こういう人々は神様の役に立たないんだと、そういうふうに裁きを下してたんです。私たちはこうして旧約の食べ物に関する教え、飲み物に関する教え、そして特別な日に関する教え、そういうことを今も大切だと思ってる。でもこのグループは、この人々はそういったことを一切無視してる。だから神に喜ばれてはいないんだ、そういうふうに思ってたんで、この弱い人たちは。そこでパウロは彼らの過ちというものを指摘するんです。パウロが言ったことは、4節の初めに、あなたは一体誰なので他人のしもべを裁くのですかって言ってます。すなわち、あなたは自分を一体誰だと思ってるんですか。このように非常に厳しい言葉を持って彼らを責めておられます。で、なんでパウロが彼らを責めたかというと、次の理由です。いいです。それは、強い人を裁くことによって、この弱い人たちは自分を唯一の裁き主である主の地位に置いてたからです。主なる神様の地位に自ら置いてたからです。ですからパウロは非常に厳しく彼らを責めるんです。 4節のところに出てくる主人であるとか主っていうのは、これは主イエス・キリストのことを指しています、ね、そして後で私たちはこのパウロの教えを見ていきますけれども、パウロが言っていることは、もしあなたが裁くなら、裁く権利を持っておられる唯一のお方、主イエスのその地位にあなたは自ら置いていることになり、それは大変な間違いだということを言うわけです。だから裁くのはやめなさいと言ったんです。で、この4節の中で、パウロが私たちに教えることっていうのは、私たちの主が我々の救い主であり、我々の主が私たちを守ってくださるお方なんだということを教えます。救いに関してパウロは話すんです。見てくださいます。4節のところに、しもべが立つのも倒れるのもって書いてますでしょ。この立つ、倒れるっていう話です。一体何の話をパウロがしているのか。パウロが言いたかったのは、救いの話なんです。神が与えてくださる救いの話をしているんです。そのことをパウロは神様の裁きを通して教えようとするんです。つまりこういうことです。神の裁きが下るときに、ある人は立ち、ある人は倒れるって言うんです。で、立つことができる人はなぜ立つことができるかというと、その人たちは神様によって受け入れられているからなんです。つまり救われているから。倒れる人っていうのは受け入れられていないゆえに彼らは裁かれていく。そういう人たちのことをこのように表したんです。というのは、新約聖書の中を見たときに、この立つという言葉は10回出てきます。で、どれを見ても、これはその救いの話です。テサロニケの教会に大変な、その苦しみが、苦難が訪れた。その時にパウロが彼らのことに関して願ったことは、彼らの信仰がしっかりとしていることだ。それをこう言います。あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、彼らの信仰がしっかりとしたもの、真実なもの、そういうことをパウロは望んでいたことが、テサロニケ第一の手紙の3章の8節のところに記されています。ですから、このように立つって言ったときに、これは救いに関する話です。で、倒れるっていう言葉、実は新約聖書の中に90回出てくる言葉が使われています。で、ローマ人の手紙の11章の22節のところでも、我々もその言葉をすでに見てきました。見てごらんなさい、神の慈しみと厳しさを、倒れた者の上にあるのは厳しさです。神の裁きの話です。神様の厳正な裁き、厳しい神様の仕打ち、それが記されています。倒れた者に対する。もっといい例は、マタイの福音書の7章の中で、イエス様が砂の上に家を建てた人と、岩の上に家を建てた人の話をしていました。覚えてらっしゃると思います。マタイの7章のところです。岩の上に家を建てた人、砂の上に家を建てた人、決定的な違いがありましたでしょ、ね、岩の上に家を建てた人っていうのはどういう人か。私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆と書いてます。つまりこれ救われてる人の話なんです。岩の上に家を建ててる、しっかりとした土台の上に家を建ててる、つまり誠の神であるイエス・キリストの上に信仰を建ててる人、その方を信じてる人、その人は何て言ってるかというと、その人は雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでしたって言ってます。救われてるからです。ところが砂の上に家を建てた人はどうかというと、私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆と書いてます。マタイの7章の26節のところです。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。つまり砂の上に家を建てた人っていうのは、神様のお言葉を聞いていたかもしれない、でもこの 誠の神様を心から受け入れることがなかった、この救いに預かることがなかった人たちの話です。そういった人たちはこの裁きが来た時に倒れてしまう。ですからこのように立つとか倒れるといった時に救いの話をするんです。でもう一度ローマ書に戻っていただくと、そのことがこのように説明されています。見てくださいます4節にね、しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第ですと書いています。つまりパウロはここで今一度救いっていうのは神様の御業であるということを明らかにしています。ここにいらっしゃるイエス様をお信じになっていらっしゃる皆さん、救いに預かった皆さん、あなたが何かをしたから神様救ってくれたんじゃないですね。神があなたのうちに働き、あなたを一方的にこの救いへと招いてくださった。救いは神様の恵みです。パウロはそのことを言うんです。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第だって。救いというのは神様の御業なんだって。そしてこのしもべは立つのですと言っています。あなたたちがこういった食べ物を自由に食べている、こういう飲み物を自由に飲んでいる、こういう特別な日を守っていない、あなたたちは神様の前に役に立たない、神様に裁かれると言ってたこの人々、パウロは言うんです。彼らは神によって救われている。このしもべは立つのです。彼らは救われているんですということをここでパウロは彼らを裁いている人たちに対して告げたわけです。でもう一つ非常に興味深いのはその後です。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。続いてます。つまり神様って方は私たちのような罪人をその罪から救い出すことができるだけじゃない、我々をしっかりとその御手を持って守り続けることがおできになる方だということを言っているんです。ユダの24節のところには、あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、ちゃんと神様があなたを守ってくれるという話です。ユダの24節のところ。よく皆さんもご存知であり、覚えてらっしゃる聖書の箇所の一つ。主イエスキリストがヨハネの10章のところでこうおっしゃった。28節に、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることはなく、また誰も私の手から彼らを、何て言います？奪い去るようなことはありません。あなたを罪から救ってくださった神様はちゃんとあなたを守り続けてくださるんです。だから私たちは一度救われることによって永遠に救われたと確信を持って生きることができるんです。そのことはこのローマ人の手紙の8章の中でも我々すでに学びましたけれども、パウロは教えています。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですかって言います。それに対してどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。救われた私たちはその方の見てのうちにしっかりと抱かれ守られている。そのことをこのローマ書の14章の中で再びパウロは彼らを裁いていた者たちに教えるんです。神が救ってくださったんです。確かに少し考え方や見解は違ったとしても、救われているがゆえに裁き合うのはやめなさいって、主が受け入れてくださったんだと、そのように教えます。一つになっていきなさいって、神様があなたたちを受け入れてくださったんだから、神様があなたたちを救ってくれたんだから一つになっていきなさいと。三つ目の理由が5節から9節に記されています。パウロはここで、あなたたちは主に従うものなんだから、だから一つになっていきなさいということを教えます。 あなたたちは主に従うものとなったんだから。だから、互いに受け入れていきなさいって。この5節から6節の始めを見ますと、パウロは確かにこの教会に異なった考えが存在していることを認めています。見てくださいます、5節。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っていますって。今2つのことに私たちは気づきました。1つは日に関する異なった考え方と、もう1つは食べ物に関する異なった考え方です。6節の後半には、食べる人は主のために食べています、なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。この5節6節のところに、このように存在していた2つの異なった考え方というものが記されています。その上でパウロは、それぞれ信仰者に与えられている責任の話をするんです。ローマのクリスチャンたちだけない、私たちにも、あなたに対してもいろんな考え方があるけれども、いいです、これがあなたの責任だということをパウロはここで教えるんです。その一つは確信を持つことだというんです。5節に出てきますね。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいと出てきます。何をパウロが言いたいのかと、こういうことなんです。あなたに与えられている神からの責任というのは、神様の前に何が正しいのか、何が神様に喜ばれるのか、栄光を表すことは何なのか、それをしっかり考えて、その確信に基づいて選択をしていきなさいということです。だって信仰者である皆さんも、このローマの人たちと同じように、自らの確信に基づいて行動しているはずです。ですからそれと違うことをやろうとしたときに、あなたの良心があなたに問いかけます。果たしていいのかどうかって。だから私たち信仰者に与えられている責任というのは、ね、神の前に一体何が正しいのか、神様がお喜びになることは一体何なのか、神の栄光はどうしたら現れるのか、その考えに基づいて、その確信に基づいて、あなたが選択をしていくように、歩んでいくようにということを、最初にパウロはここで教えています。5節のところに。で、そのためには、私たちは、確認しなきゃいけないことがあります。私たちの確信していることが本当に神の前に正しいかどうかです。パウロはここに2つのことを言っています。1つは、ね、正しい動機かどうかを確認しなさい。もう1つは正しい目的を持ってやっているかどうかを確認しなさいと言います。6節をご覧いただきますと、日を守る人は主のために守っています、食べる人は主のために食べています、なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。お気づきになりました。感謝しているという言葉がどちらにも使われています。どちらのグループにも使われています。食べる人にも食べない人にも。つまり大切なことっていうのは、私たちが感謝を持ってそのことをしているかどうかなんです。神様に感謝しながらそのことをしているのかどうか。そのことを我々は探らなきゃいけないというんです。もちろんこれは食べ物だけの話じゃないです。飲み物だけの話じゃないです。特別な日だけの話じゃないです。私たちの成しているすべてのことが本当に神様への感謝に基づいて成しているかどうかです。例えばね、私たちはこうして礼拝に集まってきます。本来ならば礼拝に集まってくるその正しい動機っていうのは神様への感謝です。神様によって救われたことを感謝している者は、共に兄弟姉妹と一緒になって神様に感謝を表したい。そういう思いを持って集まってくるんです。 ところがある人は最初はそうだったかもしれないが、だんだん時間とともに来なきゃいけないから、誰かから誘われたから、行かないと何か言われるからという目的で、そういう目的を持って動機を持って俺が集まってきているとしたら、今私たちが見ていることと違うんです。私たちにとって大切なことは、自分の心を吟味して本当に私たちが選択していることは神様への感謝から出てきているものなのかは考えなきゃいけないという話です。いいです。この2つのグループ、どちらも私たちは食べないと決めたんです。そのことに関して神の前に正しいという確信を持っているし、彼らは喜んでたんです。感謝してたんです。なぜならそれによって神が喜んでくださるという確信を持ってたからです。その逆のグループも同じなんです。彼らも神のためにしていたんです。神が喜んでいただいたらいい、そう決心して、そのような確信に基づいて彼らは選択をしてたんです。ですから私たちがやることは、ね、自らの確信に基づいてやりなさいと。あなたの心が本当に神様に感謝して、その上でそれを決めたんであれば喜んでやりなさいって言うんです。また私たちは正しい目的を持ってなしているかどうかっていうのを確認することが必要です。動機を確認するだけじゃない、正しい目的を持って、つまり誰のために生きているのかっていうことをいつも自らに問いかけながら生きていくことです。誰のために生きているのか。7節から9節ご覧いただきますと、こうありますでしょう。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですと書いてます。我々は一つの目的を持って生きるものです。我々は一人の主人を持ってその方に従うものです。私たちは一つの目的を持って生きています。それは何かというと、我々は私たちの主のために生きるということです。で、今お読みしたこの7節のところから8節をご覧いただきますと、パウロは自分のために生きることと主のために生きること、また自分のために死ぬことと主のために死ぬことを対してましたよね。ある人々は自分のために生き、自分のために死んでいくんです。ある人々は主のために生き、主のために死んでいくんです。どちらかだって言うんです。そしてこの前者の自分のために生き、自分のために死んでいくっていうのは、救われてない人の話です。みんな人間ってのは生まれながらに自分のために生き、そして自分のやりたいことを終えて死んでいくんです。しかしここにある主のために生き、主のために死んでいくというのは生まれ変わった人の話です。救われた人の話です。そしてこの主のために生きる、主のために死ぬ人、こういう人です。主のために生きる人というのは、日々の生活において主の素晴らしさが明らかにされ続けることを願いながら生きている人です。さっきから見てきてますでしょ。主に喜ばれることを考えて、それを選択していこうと、そうして歩んでいる人の話です。主に喜ばれることを考えながら生きている人の話です。主のために死ぬものっていうのはどういう人かっていうとね、この人は自分の死を通しても神様の素晴らしさが明かしされてほしい。私の死を通しても私の死の素晴らしさが明かしされてほしい。それが明らかになってほしい。そういうことを願って生きている人です。死のために死ぬものっていうのは、今日という与えられた日を死のために生きている人です。なぜなら死のために今日を正しく生きている人は、主のために死ぬ備えができている人だ、そういうふうに言うことができます。私たちがたまに聞くのは、もう疲れたから、もう苦しいから早く死にたいという人です。 ここで言われている主のために生き、また主のために死ぬ人っていうのは、そういうことを願って生きている人っていうのは、こういったもう疲れたからとか、もう苦しいから早く死にたいという、そういう考えが心に入り込むのを許さない人です。だってそんな考えを持っている人は、その日を喜んでません。その日与えられたことを感謝してません。主のために生きる人っていうのは、与えられたその日を感謝して、そしてどうしたらもっとこの主を喜ばせていくことができるのか、そのことを考えて生きている人です。そんな信仰者になりたいもんです。入院していようと、元気でいようと。年を置いてきて体の自由が効かなくなっても、その人の心の中にはこういう喜びがあるんです。主が今日私に与えてくださった。主をどうぞ私の語ることも、私のなすことも、私の考えることも、すべてがあなたに喜ばれますように。そしてこの日をくださったあなたに喜んでいただける日を私は過ごしていきたい。だからその人はよく神の前に祈ります。神の助けが必要であることを知っているから、主よどうぞ私の心を支配し続けてください。悪いあなたを悲しませるような考えが入ってこないように私の心を守ってください。あなたの力によって、あなたの素晴らしさを明かしするその機会を与えてください。これまでのように外に出ていくことはできなくても、内にあって何かできることをさせてください。思いません？そういう人っていうのは、喜びを持って感謝を持ってその日は歩んでいます。だって皆さんね、神様を喜ばせようと思って生きている人は、確実に喜びを持って生きている人です。もう一回言いますね。神様を喜ばせようとして生きている人は、確実に喜んで一日一日を過ごしている人です。なぜかっていうと、我々が神様を喜ばせようとして正しい選択をするときに、神が喜んでくださる。で、その神がその喜びをあなたに返してくださるんです。私たちが望むべきことっていうのは、神を喜ばせることなんです。我々がしてきたことは神ではなくて自分を喜ばせることなんです。ですから自分も喜ばないし、神も喜ばないです。でも私たちが自分ではなくて神を喜ばせることを選択するときに、神がお喜びになってたら、私たちもその喜びを持って生きるんです。だからいつも喜ぶことができるんです。それは私たちが神の前に喜ばれることを選択し続けるからです。私たちが覚えなきゃいけないのは、我々は主のために生きているんです。主を喜ばせるために生きているんです。その目的を我々はしっかりと覚えて歩み続けることです。そして私たちは一人の主人に従う者へと生まれ変わったんです。この方のためだけに、主イエス・キリストのためだけに生きているんです。なぜかというと、私たちは一つ目に、主の命という尊い代価によって買い取られたものだから。あなたを罪から救い出すために、主なる神様はご自分の尊い命を捨てて、あなたをその罪から、その永遠の滅びから救い出してくださった。だから私たちはその方のために生きるんです。コリント第一の手紙の6章の20節に、あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちは神の尊い犠牲によって買い取られたものだって。二つ目の理由っていうのは、我々は生き方が変えられたものだからです。かつての誤った生き方から本来の正しい生き方へと我々は生まれ変わっているんです。コリント第2の5章の15節には、またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きるためなのです。神が何を望んでいるかというと明確です。神が望んでおられるように生きることです。この方のために生きていることです。この方を喜ばせるために生きていることです。そういう信仰者が増やされていくことです。私たちは生まれ変わったんです。この方に従う者として生まれ変わったんです。 だから我々はこの方に従っていこうとします。もう一つ理由を挙げるとしたら、我々は主の奴隷だからです。奴隷だからこの主人に従うんです。ローマ書の6章の22節には、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり清潔に至る身を得たのです、あります。かつては罪の奴隷でした。サタンの奴隷だったんです。それが救われて神の奴隷、義の奴隷となったんです。だから私たちはこの主人を喜ばせるために生きていくんです。我々信仰者に与えられた一つの目的、神様を喜ばせたい。なぜこの方にそのようにして従っていくのか。私たちは神様によって買い取られたものだから、神の所有物だから。私たちは神様によって新しく生まれ変わったんです。本来のあるべき姿を持って、あるべきその目的を持って生きるものへと生まれ変わったんです。そして我々は感謝なことに主の奴隷とされたんです。あなたも私も信仰者で、私たちは主なる神の奴隷なんです。だからこの方に従っていこうとするんです。でもう一度ローマ書の御言葉に戻っていただいて、9節ご覧くださいますよ。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとっても、その主となるために死んでまた生き返られたのですと書いています。パウロはここで、この主イエス・キリストは誠の主なんだと、すべての主権者なんだということを明らかにしています。で、この9節をご覧いただきますとね、その主となるために死んでまた生き返られたのですって見ると、イエス・キリストのその十字架とその復活、それによってイエス様が主となったように見えるわけです。イエス様が十字架で死に、その死から3日後に蘇ってきたことによってイエス様が主になったと、主権者になった。そうでないということはもう我々はすでに見てきました。このローマ人の手紙の学びを始めたときに、1章の3節と4節のところにパウロは次のように記していました。御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエスとイエス・キリストですと。死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方と。このように記されています。死者の中からの復活により、つまりイエスの復活が明らかにしたことがここに記されているんです。イエス様が死から蘇ってくることによって明らかにされた事実があるんです。滞納によって公に神の御子として示された方、滞納によって、すなわち大きな力によって、どんな力か、死からの復活というその力を持ってイエス・キリストご自身が神の御子であること、すなわち神であることが明らかにされたとパウロは言っています。ですからパウロが教えていることは、イエス様の十字架と復活によってイエス様が主、神になったんじゃないんです。神であるということがそれらによって明らかにされたんです。思い出してくださいます。イエス様がこの地上にいらっしゃったときに、嵐に対してそれを叱りつけると嵐は静まりました。自然界がイエス・キリストに全く服従したんです。悪霊たちに対してイエス様が出ていけと言われたら、悪霊たちはそのイエスの命令に服従しました。そして死に関してもイエス様がよみがえると言われたら、死でさえも従ったんです。この出来事があることを明らかにしたんです。主イエス・キリストは主権者だ。主イエス・キリストは誠の神だ。こういったすべてのものがこの方に従うというんです。パウロはこのローマ書の14章の9節のところで、 イエスが一体誰なのかを言っています。イエス・キリストの十字架と死によってイエスが主になったんじゃないんです。イエスが主であることをあの十字架と復活が明らかにしたんです。イエス・キリストが全ての主権者であり、誠の神であり、救い主であることがあの十字架と復活によって明らかにされたんです。だから私たちがイエス・キリストの福音のメッセージを語るときに、私たちが人々に罪を悔い改めて救い主を信じなさいというときに、彼らに伝えなければならないメッセージはイエスが一体誰であるかということです。イエスは誠の神であり、私たち人間に与えられた唯一の救い主であり、そしてこの方が唯一の主権者です。我々が人々に罪の悔い改めを命じるときに言わなきゃいけないのは、あなたはこの主権者なる、誠の主権者なる、あなたを作られた神に背いて生きてきたゆえに、その罪を悔い改めて、この救い主を信じ、この誠の神であり、唯一の主権者である方に従う選択をしなさいと、決心をしなさいということを人々に命じます。だってそれが御言葉が私たちに教えてくれていることです。キリスト教会の中に出回っている一つのメッセージというのは、イエス・キリストを救い主と信じ、イエス・キリストを神と信じても、後にイエスを主と認めるなんて、そんな福音は聖書の教える福音じゃないんです。だってイエス・キリストはある時から主になったんじゃないんです。彼は永遠に主なんです。彼は永遠に神なんです。彼は永遠の救い主なんです。その方に対して間違ってきた私たちがその方を正しく受け入れること、それは神の前に救いを求める者として当然の姿であり、そしてこのイエス・キリストの全てを受け入れることなくして、どうして私たちはこの方を心から信じたって言い切れるんでしょう。御言葉は私たちに教えてくれます。イエス・キリストは主なんです。そして私たちがこの方の前にひざまずいて救いを求めるときに、私たちは決心するんです。この主であられる方を私は自らの主として受け入れて、この方に従っていこうとする。明確に御言葉は私たちにその大切なことを教えてくれます。さて、パウロはこうして、我々は主に従うものとなったんだ。だから、互いに受け入れ合っていきなさいっていうことを言います。キリストにある自由を楽しみ、喜んでおられる皆さん。信仰の強い皆さん。神様のお言葉を理解して、その御言葉によって歩んでおられる皆さん。一つだけ注意事項があります。イエス、当然我々はさっきから見てきているように、自らの確信に基づいて歩んでいくんです。神様の前に感謝を持って歩んでいるかどうか。神の前に喜ばれることを選択しながら正しく歩んでいるかどうか。その動機も吟味しなきゃいけない。自分のその目的も吟味しなきゃいけない。見てきたように。その上で私たち信仰者が注意しなきゃいけないことが一つあります。コリント第一の手紙の8章の中で、パウロは私たちにそのことを教えてくれます。この8章の中でパウロが我々に言うことは、どのように信仰の強い人が信仰の弱い人たちに接していくのかという、ある一つの事例を挙げながらその説明をしています。どんなことか。偶像に捧げた肉についての話です。最初にもお話したように、特に法人の信者の中にそれに抵抗を覚えている者たちがいたんです。偶像に捧げた肉を食べてはいけない。しかし御言葉が教えるのは、そしてパウロが言うことは、救われた私たちは神に感謝を持って全てのものをいただくことができるんだって。ですからパウロは言います。私たちはそのすべてをいただくことができるって。で、そのことを教えたパウロ、9節ご覧ください。コリント第一の8章の9節のところに、 ただあなた方のこの権利が弱い人たちのつまずきとならないように気をつけなさいと書いてます。13節にも、ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。確かに自由はあるんです。でも我々の責任というのは、弱いクリスチャンたちのつまずきになってはならないという話です。肉を食べてもいいというんです、パウロ。でもそれが、それにわだかまりを持っている人たち、そういう人々のつまずきになってしまうんだったら、食べていいんだけど私は彼らの前では食べないと言ったんです。大変な配慮がここにあります。大変な愛がここに記されています。そういった配慮が必要なんです。で、私たちも気をつけなきゃいけないです、はい、誰かのつまずきになっていないかどうかです。なぜそれが大切かっていうと、見てくださいます。12節に、あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。つまり、パウロが言ったことは、弱いクリスチャンたちのつまずきになっているんだったら、あなたは私に対して、私、キリストに対して罪を犯しているというんです。だからそういうことをしてはならないというんです。確かに自由が与えられました。でも我々はその中にあって、賢く選択をすることです。私たちは人々の前にあって、特に信仰歴が長かったり、ね、信仰の先輩と言われてたり、聖書の知識を持っている人は特に気をつけなきゃいけない。もちろん全ての人にこれは言えることですけども、人々につまずきを与えてはならない。それは私に対する、主に対する罪だと警告を与えています。我々は群れとして一つになっていきなさいとパウロは言います。主が受け入れてくださったんだから、互いに受け入れ合っていきなさいって。仲間なんだって。主が救ってくださったんだ、兄弟姉妹なんだから受け入れていきなさいと。我々は共に一人の主に従う者として新しい歩みを始めたんだから、だから互いに受け入れ合っていきなさいと。もう一つだけ、ローマ書の今日のテキストに戻っていただいて、10節から12節のところに、主だけが裁き主だということにもう一度パウロは触れていきます。10節からご覧ください。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、また自分の兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。こういったことを繰り返しますけれども、ローマの教会の人たちが行っていたということを見てきましたでしょ。自分の兄弟を裁いている人がいたし、また兄弟を侮っている者たちがいた、ね、パウロはそれは間違っているということを言うんです。そして私たちは皆神の裁きの座に立つようになるというんです。つまり彼が言いたいことは何かというと、裁きを行うのはあなたの務めじゃないというんです。それは神様のなさることだというんです。神だけが私たちを裁くにふさわしいお方である。だから神の裁きの座という話が出てくるんです。その時何があるのか。11節、次のように書かれているからです。主は言われる、私は生きている。すべての膝は私の前にひざまずき、すべての舌は神を褒めたたえる。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。パウロはこう言うんです。あなたが神の前に立ったときに、あなたが信仰者としてなしてきたこと、それが私の前で裁かれるって。そのことをしっかり覚えて今日生きてくださいって。ね、信仰者の皆さん。パウロが教えてくれたように、我々は一人一人神の前に責任を負った者として歩んでます。どんなふうに自分が生きていくのかというのはあなたの選択です。またあなたの責任です。神に喜ばれることを選択して生きていこう。それはあなたの責任です。そうして歩んでいくときに必ずいろんな摩擦が生じてきます。 あなたが神様に対してより忠実であろうとか、神に喜ばれることをより熱心にしていこうとすると、周りの人たちはみんなあなたのことを不思議な目で見ます。そうすると心が騒ぐんです。ちょっとぐらい妥協したらって。パウロが言うのは、神様があなたの歩みに対して審判を下すって。その正しい審判のことを覚えて今日生きていきなさいって。神様が与えてくださる最終的な評価というもの、その評価、その時のことをしっかり覚えて歩んでいくようにって。だって我々はこの主権者なる神の前でそれぞれの歩みに関しての申し開きをすることになるんです。主の奴隷として生きたその信仰者としての人生の評価が、正しい評価が神の前で下ります。だから私たちが信仰者として生きていくために、ね、主に喜ばれることを考えて、正しいことを考えて、そのように神の助けをいただきながら生きていくんです。いろんなことがあって、その心が萎えそうになるときでも、妥協したいなと思うことがあっても、しっかり覚えなきゃいけないのは、私は神の裁きの座に立つんだって。キリストの裁きの座に立つときに、この方が私の歩みに対して正しい評価を下してくださる。だから人々が何と言おうとも、私は神の前を正しく歩んでいきたい、そういうふうに歩みなさいって。どのように生きていくかという責任があるって。だから聖書を知らなきゃいけないんです。私たちの歩みというのは聖書に基づいたものであるはずです。ですから私たちは聖書を知らなきゃいけない。だから皆さんがもしこういう歩みが、こういう選択が正しいかどうか分からなかったら、御言葉を知っている霊的なリーダーたちにそれを尋ねることです。そして尋ねられた皆さんは、あなたの言うことが本当に聖書通りかどうかしっかりと確認した上で語ることです。教える者たちは格別厳しい裁きを受けます。責任があるからです。間違った方向に導いてしまう可能性があるからです。しっかりと御言葉に立って教えなさいって。なぜなら我々信仰者は神様にお会いすることを待望しながら今日生きる者たちだからです。ローマ書の15章の7節の御言葉を最初にお読みしましたけれども、こういうふうに記されていました。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。いいです、兄弟姉妹の皆さん、これが神様は私たちに望んでいるんです。私たちの教会に神様が望んでいらっしゃることは互いに受け入れ合っていることです。我々が一つになっていることです。でも難しいということは分かっています。残念ながら私たちの間に個人的な好みがあります。あの人は好きだ、この人はそうじゃないって、そんなことをして、そんな思いを私たちが許してしまって、サタンが喜ぶような信仰者になりたくないです。サタンに用いられるような、つまり群れの中に分裂を見出すような、そういう分裂を作り出すような信仰者になりたくないです。一人一人自分の心を守んなきゃいけないんです。皆さん、しっかりと。そのためには主が喜んでくださることは何かを考え、それを神の助けをいただきながら選択し続けていくことです。そうして歩んでいくときに、神はあなたを用いてくださるんです。分裂を作るものじゃない、一致を作るものとして神様はあなたを使ってくださる。そして期待することは、御言葉が教えてくれるように、あなたが歩むことによって神様の素晴らしさを明かしする人としてあなたは歩んでいかれます。神が喜んでいらっしゃるということを、あなたの喜びが私たちに明かしてくれます。そしてあなたの喜びが多くの人々の励ましになり、癒しになります。そんな信仰者としてあなたは歩んでいくことができるんです。いつもここに来ます。それは何かって、あなたはどういうふうに今から生きていきますか。いつもこの選択を神様はあなたや私に問われます。 今日からどうやって生きていきますか。神様が喜んでくださること、そのことをいつも考え、そのような選択を持って主を喜ばせる人として歩み続けてください。主を喜ばせること、それがあなたや私の喜びでありたいものです。それが神様が私たちに期待していらっしゃることです。主なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。あなたはいつも私たちにあなたが何を望んでいらっしゃるのかを明確に教えてくださいます。私たちが改めなきゃならないこともあなたは教えてくださいます。どういうふうに生きていくべきかもあなたは教えてくださいます。どうぞここにいらっしゃる愛する兄弟姉妹が正しい選択を持って今日から新しい歩みを始めていかれますように。あなたの栄光を表し、あなたに喜んでいただくこと、それだけを望みとして、それだけを目標にして歩んでいく信仰者として、どうぞそれぞれを悪から守ってください。それぞれを励ましてください。そしてあなたがそのように歩ましてくださるように助けを与えてください。今日からそのように生きていきたいと願った一人一人を祝してください。それぞれの生き方を今日からまた変えてくださるように、置かれているそれぞれの場にあってあなたの栄光を表しながら、あなたの素晴らしさを明かすことができますように。主よ、どうぞこの愛する兄弟姉妹の一人一人を祝して用いてください。あなたを知らない者たちによって満たされているこの町が、この国が、どうぞこの愛する兄弟姉妹たちによって変えられていきますように。あなたの祝福を心から願います。そしてこの祈りを尊い救い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。